皆さんこんにちは、三井リンクスの加藤です。
佐竹です。
はい、今回も三井テックラジオをやっていきたいと思います。三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールをシェアするポッドキャストです。前回のエピソードでは昨年発売されたデザインシステムの育て方という書籍について当社の取り組みを交えつつ紹介しました。今回はその後編となります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回はチャプター1から4までお話しして、最後にデザインシステムの取り組みを軌道に乗せるにはどうすればいいかというところで終わりましたね。
そうですね。ではその答えが見つかるのか、チャプター5、パイロットプロジェクト、デザインシステムの着手と維持に最適の方法から話していきましょう。
チャプター5では、ウェブサイトやアプリなどの既存プロジェクトと連動させると、デザインシステムもスムーズに進むと紹介されていました。デザインシステムを作るぞと始めるよりも、別のプロジェクトを進めつつ、その中から共通化できそうなコンポーネントを見つけて取り込むみたいなイメージですね。
はい。ニュートンの慣性の法則が例として出されていましたよね。静止した物体はその後も静止し続ける。動いている物体は動き続ける。だからデザインシステムのイニシアチブを動かしたいなら、すでに動いているシステムとつなげればいいということでした。
はい。まずは連動しやすいプロジェクトをどう見つけるかですが、書籍では8つの選定基準が紹介されています。
いくつか抜粋しますと、そのプロジェクトに他のプロダクトでも使えるコンポーネントやパターンが多く含まれているか、ビジネスに大きな価値をもたらしそうなコンポーネントやパターンがあるかなどがありましたね。
そうですね。汎用的なコンポーネントが多く含まれているプロジェクトがパイロットに向いているっていうのをなんとなくイメージしやすいですよね。選定基準ごとに点数をつけていって、平均点が高いプロジェクトから取り組んでいくのが良いということでした。あとはテストしたい観点によって連動の仕方も異なるようで、こちらもいくつかのパターンが紹介されています。
インディアナ・ジョーンズ型というユニークな名前のパターンがありましたよね。
はい、ありましたね。これはとある映画の中でインディアナ・ジョーンズっていうキャラクターが罠が作動しないように同じ重さの黄金と砂袋を置き換えるシーンがあるんですけど、それと同じように見た目のデザインや UX は変えずに固有のパーツをデザインシステムにあるパーツに置き換えることができるかどうかっていうのを検証するっていう方法ですね。
はい、すでに見た目や動きはできているので、これならタイミングがあればいつでも対応することができますね。さらに3種類のパイロットプロジェクトを同時進行して、3つのプロダクトチームと1つのデザインシステムチームの計4チームで動くことで、より汎用的な想定ができて多すぎない範囲で幅とバリエーションを確保できるとありました。
確かに複数のプロジェクトを参考にした方が使い勝手の悪いコンポーネントを量産してしまうリスクは避けられますよね。その他、このチャプターでは実際に著者がエクソンモービル社のデザインシステム構築に携わった時の事例などを交えながら具体的に紹介されていたので、これからデザインシステムに取り組もうとされている方にはとても参考になるのではないかなと思います。続いてチャプター6、ガバナンスと貢献では、デザインシステムに関する取り組みを誰がいつどのように行うか、そしてプロダクトチームとデザインシステムチームの活動をどう連動させていくかのヒントが書かれています。
はい、フローウィークとシステムウィークを交互に組み込む方法が紹介されていましたね。フローウィークはプロダクトチームが通常通りプロダクト開発を行う週で、システムウィークはフローウィークで作られたコンポーネントをデザインシステムに組み込めるかを判断する週のことを指しています。それを交互に繰り返していくっていうイメージですね。
実際のプロジェクトだとプロダクト開発以外のことってどうしても後回しになりがちなので、 システムウィークとしてあらかじめ時間を確保しておくっていうのは参考になりますね。続いてチャプター7、役割と職責では、フロントエンドエンジニアやデザインシステムチーム自体の役割について書かれています。特に HTML の重要性についても書かれていて、当社の木立さんも過去に HTML 軽視されすぎ問題っていう講演を行っていたんですけど、ちょっとつながった感じがしましたね。フロントエンドエンジニアの呼び名をデザイナーにするのはどうかっていうくだりは、個人的には目から鱗でした。
ああ、そうですね。デザイナーさんが Figma や XD などのデザインツールでデザインを表現するのと同じように、HTML と CSS でデザインを表現するっていう見方でしたよね。言われてみればで気づきましたけど、そういう見方もできますよね。
そうなんですよね。自分自身肩書きにとらわれているところがあったなと思ったので、ちょっとシェアが広がったかなと思います。また心理的安全性についても書かれてましたね。デザインシステムの本で心理的安全性が出てくるのはちょっと意外だったんですけど。
はい、 Google の People's Operation チームが優れたチームの特徴を調査したところ、チームの成功を予測する指標として最も頼りになるのが心理的安全性だったとありました。これは採用サイトのリニューアルでもすごく実感していて、やっぱり新しいことを始めるときに周りから受け入れてもらえるかどうかっていうのは、プロジェクトの進めやすさに影響しますね。
そうですね。続いてチャプター8、デザインシステムのプロセスとワークフローでは、ホットポテトプロセスで進めていくやり方が紹介されています。ホットポテトプロセスって私はこの本で初めて知りましたね。
私もです。ホットポテトプロセスについては著者のブログに記事があったので、そちらを見てもらうといいと思うんですけど、簡単に言うとデザイナーと開発者でペアプロをするみたいな感じですね。
はい、そうですね。私が参加するプロジェクトでは、一通りデザインが出来上がったらデザインファイルを受け取って開発に取り組むっていうスタイルが割と一般的なんですけど、そういうプロセスだとデザインファイルを見れば、まあ、全部わかるように作ってほしいって思っちゃうんですよね。
わかります。デザインと一緒にスタイルガイドとかルールもまとめてもらえているとすごく助かりますよね。
そうですね。そのやり方だとデザイナーと開発者のやり取りは少なくて済むかもしれないんですが、一緒に作るってそういうことなんだっけって改めて考えさせられましたね。ホットポテトプロセスでは、こんな感じが最高のフレーズっていうのがポイントらしくて、デザイナーさんの隣の席に開発者が座って、デザイナーさんは参考サイトを見ながらこんな感じにしたいって伝えて、開発者はそれを見ながら、あ、こんな感じでどうって聞くみたいな進め方をするみたいです。
だからこんな感じが最高のフレーズなんですね。ちなみになんですけど、採用サイトの時がそんな感じでした。席はデザイナーさんと離れてはいたんですけど、制作の早い段階からお互いにプロトタイプを作って、アニメーションの速度とか動きだったり位置なんかを画面共有したり動画にしたりデモサイトにアップしたりと、いろんな方法でこんな感じっていうのを見せ合っていましたね。
まあ、まさにホットポテトですね。今だとノーコードツールとかを使えばデザインファイルを作らずに直接ページを作れる時代にもなってきているので、まあ、いわゆるデザインカンプを作る目的っていうのは今一度見直してみてもいいのかもしれないですね。そしてチャプター9、デザインシステムの成功の指標では、デザインシステムがどれだけ効果を出しているかをどう測るかについて書かれていました。
効率と一貫性の2つが代表的な指標として挙げられていて、例えば効率の面では作業時間が短くなっているかとか、プロダクトをリリースするスピードが上がっているか、あとはバグが減ったかなどがポイントになります。一貫性の方だと、開発者目線で考えるなら冗長な CSS が減っているかみたいなところですね。
はい。あとはデザインシステムをうまく取り入れていくには安定派と冒険派の両方に投資するということが必要だとも書かれています。
安定派はプロセスを大事に確実に機能するものを作るタイプの人で、冒険派は新しい表現や仕組みにどんどんチャレンジしていくタイプの人ですね。個人的に一緒に制作するときに、私が安定派寄りで加藤さんが冒険派寄りかなと思っていて、最終的にちょうどいいのができている気がするので、どちらかに偏りすぎるのではなくって両方の視点がチームには必要だっていうのは納得感がありますね。
ああ、自覚はなかったんですけど、私は冒険派なんですね。
まあ、逆転している時もありますけどね。
なるほど。で、やっぱりデザインシステムにどういう人が関わるかっていうことも、デザインシステムそれ自体が安定的になるか冒険的になるかっていうところに影響しそうな気もするので、やっぱり多様な視点は必要そうですね。そして最後、チャプター10、電動に終わりはない、では、実在するおもちゃ屋さんのレイアウトを例に、魅力的なデザインシステムのあり方について提案されています。具体的には、このデザインシステムで何が作れるのかを伝えるために、プロダクトの実例を最初に示すべきだと書かれています。確かに、いきなりコンポーネントの一覧を見せるよりも、このプロダクトがこのデザインシステムで作られていますっていうのを最初に見せた方が、デザインシステムの価値は伝わりやすいですよね。
そうですね。あとは使う人がデザインシステムの使い方をイメージできるということも大事で、コンポーネントはもちろんデザインシステムには欠かせない要素の一つなんですけど、コンポーネントを組み合わせて作れるものがわからないと、デザインシステム自体を活用してもらえなくなってしまうんですね。
そうですね。そして好事例として、アメリカ宇宙軍のデザインシステムであるアストロが紹介されています。アストロではプロダクトの実例を示すだけではなく、プロダクトの構成をコンポーネントに分解して示していたり、 Git リポジトリへのリンクも載せていて、このような示し方が最高のデザインシステムだと称賛されていたので、こちらも参考にしたいですね。はい、ここまで2回にわたってデザインシステムの育て方という書籍の内容をベースに、当社の取り組みや私たちの気づきなども交えながらお話ししてきましたが、畑さん、今後に活かせそうですか？
そうですね。デザインシステムの役割や取り組み方が分かってきたので、できるところからプロジェクトに取り入れていこうと思います。そして引き続きデザイナーさんや関係者の皆さんとこんな感じって言いながらプロトタイプを見せ合うっていうのは、これからも続けていこうかなと思ってます。
ああ、いいですね。ホットポテトプロセスは私もぜひやってみたいなと思いました。最後に、三井リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー、 UI 開発者を募集しています。採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますので、チェックしてみてください。またこのポッドキャストは Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、YouTube で配信していますので、お好みのプラットフォームでフォローいただけると最新のエピソードをすぐ視聴できます。こちらもぜひご活用ください。ハッシュタグ三井テックラジオでご意見ご感想、こんなこと話してほしいというリクエストなどもお待ちしております。それでは今日はこの辺で、ありがとうございました。
ありがとうございました。